ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はバッドボーイズシリーズ、
はい、
最新作
3作目ですね。フォーライフ、
バッドボーイズフォーライフを見ました。
はい、
まあ、1作目2作目の記憶が全くない。
1作目は多分、うん、俺多分ビデオデータっていう当時初めて買った映画雑誌で特集されてたのが、うんうん、多分95年ちょうど高校に上がる時になんか見た記憶があって、うん、でそれが95年ぐらいで、うん、で2作られたのが2002年なんですよね。
2002年、
だから1作目から2作目も7年かかってるんですけれど、うん、今度また18年かかるっていう、なかなかな。
エドガーライトがさ、パロディでさ、
あ、ホットファズ、
ホットファズを見てから、あ、じゃあ見なきゃいけないかなって思ってレンタルで見た。
1は一応コメディも入りながら一応刑事ドラマじゃないですか、
うんうんうん、
でも2になるともう途中でコマンドになるじゃないですか。
いや、もう全然覚えてない。
あ、そうですか。なんか最初刑事もので2時間進むんですけれど、うんうん、なんか何でしたっけ、妹を、うん、マーティン・ロルレスの方の妹をなんか、うんうんうん、さらわれて、うん、それを奪還しに行くぞっつって敵の国に乗り込むっていう、
うん
う
ん、
そういうのが確か2でしたね。で2時間半近くあったんですよね。
そっか、
はい、
まあ、ウィル・スミスがチャラそうでなんかあんま見たくないなって思って。
一作目はまだそのラップやってた頃で、うんうん、
フレッシュプリンス、
フレッシュプリンスでもっとシュッとしてて、うん、本当あの二人も痩せてて、うんうん、あれ悪いアンちゃん二人っていう感じで、
バッドボーイズだった、
本当のバッドボーイズだったんですけれど、2になってからマーティン・ローレンスがすごい太って、
うんうん、
3になってはホレスト・ウィティカーみたいな感じで、
そうだね、
ああなんか、
うん、
この人ももう映画出てないですよね。
あ、そうなんだ。
バッドボーイズ2バッドがすごい、フォーライフがすごい久しぶりだったみたいで、
うん、4だから4作目なのかと思った。
いや、一応歌になぞってるんですよね。人生とともにみたいな、なんか
2、3見てねえななんて思って見ちゃった。
一応なんかそのマーティン・ロレンス多分テレビかなんかのコメディーをやってるんじゃないかなっていう、うん、映画は本当親しく出てなかったっていうので、したら本当にフォレスト・ウィディカーになってて、びっくりしてますでしたね。なんかあの嫉妬したイメージがもう全くなくて、
うん、
であれですね、監督も違うんですよね。
はあ、
あのギャングスタっていうヨーロッパの、うん、これも俺見てから予告初めて見たんですけれど、うんうん、あのギャングスタってヨーロッパのなんかそういう、うん、あのギャングものの映画撮った監督が撮ったんですけれど、
うん、
今回のそのライティングとすごい似てたりとか、
ハリウッド進出第一弾みたいな感じなの
か、もしくはヨーロッパかどっかで18年に作られた作品なんですけれど、なんか予告編見ると、あ、バッドボーイズっぽいっていうのは確かに、ああそれで選ばれたんだろうなっていうのは分かりましたね。なんか2の本当色使いにも似てたりとか、
うんうん、
でマイケル・ベイが1作2作目だったんですけれど、3作目最初撮るっていう話してたんですけれど、うんうん、2013年か14年ぐらいにジョー・カーナハンに変わったんですよ。
うん、
ジョー・カーナハンだとあの、
うん、
スモーキングエースとか、
うんうんうん、
あと凍える太陽って覚えてます？
狼が出る、
そうそうです、
雪山のやつ、
リアム・ニーソン、
の、あんまり覚えてない。
ナークとか、
ナークは見てない。いや、見たっけな。
ナーク傑作ですよ本当に。
そっか、見たかもしれないな。
まあ、あのジョー・カーナハンが撮るはずだったんですけど、うん、今回結局スケジュール合わなくて、
あ、お南くんの部屋のスクリーンの幕が
なんか不吉なんですかね。
なんか今日はね、南くん月がないってさっき、
今ものもらい中ですし、
ものもらい中で、いきなりね、今年は暖冬だって喜んでたら大寒波が訪れて
しかもそれが2連休の頭っていう、
今ね外マイナス3度だったよ、ね、この辺マイナス2度だ。
一応蛇口ひねっとかないと凍結しちゃうんで
最近あんま凍結しないみたいだよ。
あ、そうですか。でも一応ここ入るときは凍結するんでっていうので、
ここ凍結するんだ、そうか。
まあ、とりあえずその、ジョー・カーナハンに移ってなんか2016年に本当は撮影して、うん、もう少し早い段階でさ、公開する予定だったっていう話が出てたんですけれど、
シナリオはもうその時できてたのかな。
ですね。で それがよくわかるのはあの、まあ、小泉さん見てないと思うんですけど、うん、ジェミニマンってあったじゃないですか。
ジェミニマン、ウィル・スミスが息子と出て息子がクローン人間のやつ、まあ、見てないんだけど予告で大体そんな感じ。
割と今回もそんな話じゃないですか。
そうだね。
だからこんな被り方をするかっていうぐらいなんか、
うん、
なんか重なってたんで、あ、うん、これもなんか
ジェミニマン面白かったの。
ジェミニマンは映像がすごいっていうんですけれど新潟のスクリーンだと全然その映像を味わえないんで、
映画館で見てすら見ても映像の凄さはわからない、
ね。わからないです。なんか本当になんか
IMAX シアターで見なきゃダメだな。
まだ世界的にもその技術がないんですって。
え、
撮影あの
東京でもダメじゃん。
東京でもダメでアメリカにすらないっていう、中国でようやくなんか新しい映画館で見れるようなシステム。
8K とかそういうやつな
んで、 4K の 3D なんですけど120個まですごいヌルヌル動くっていうやつなんですけれど、日本だとハイビジョンでそのヌルヌル動くっていうのが見れるっていうのを歌丸さんが言ってて、でも完全な状態で見れるところは本当に日本にはないっていう、
まあ、完全な状態で見たとしても誰一人面白いって話聞かないからどうしようもないじゃない。
まあびっくりする作品でしたけどね。アンリー大丈夫かなと思うぐらい。
あ、アンリーが撮ったの。
ええ、
アンリーもね、ハルクとかね、インクレディブルハルクじゃないやつ、
あの あいつですよね、うん、あの48時間 あの人とあの壮絶な親子喧嘩っていう、うん、ハルクの
そんなに悪くなかったんだけど、すごい評判悪い。
みんな嫌いですよね。俺大好きなんですけれど。
俺はまあまあだった。
あ、そうですか。
そんなことさら嫌うほどでもないなって思うんだけど。
あれとインクレディブルハルクが失敗してハルクが作られないっていうのが俺はすごいショックで。
どっちもね、そこそこ面白かったのにな。
好きだったんですけどね。
うん、
まあ、あの、バッドボーイズに戻して、うん、あの、なんでしょう、話的に言うと、あれですよね、うん、あのバッドボーイズのウィル・スミスの方を、まあ、うん、マイクの方に復讐するっていう話が、う
ん
う
ん、なんか脱獄するんだよね。まずあの女が女刑務所から、結構巧妙な手口でね、脱獄したらして息子と会ったら息子と共謀してウィル・スミスを
殺せ、あの、うん、殺す、
あいつは仇だみたいな。
で、私たちを地獄に落とした、うん、あの こいつらを殺しまくろうっていう話で、
なんかあの検事とかね、裁判官とか
で、ウィル・スミス、あのマイクは一番最後に殺してこの惨劇を見せようっていうんですけれど、うん、その息子は一番最初にウィル・スミスを撃つっていうところから始まるっていう、
バイクでね、ビーってやってきてバンバンって言って、それがネットで拡散されちゃう
でもあの結構な衝撃的な展開でしたよね。
そうだね、あれって思って死ぬのって思ってね。
でそれで6ヶ月後にっていうところから始まるんですけれど、うん、
その友達の結婚、娘の結婚式に車椅子で現れる
最初の時になんかカーチェイスやってるんですけど、その結婚する娘の子供が生まれるっていうためで、うんうん、
まだ結婚する前に子供が生まれちゃった、ね、
で、あの何でしたっけ、あのパトカーとかヘリコプター飛んでて、うん、なんかのカーチェイスかと思えば実はそんなオチでしたよっていうところから始まる、うん、
出産に急いでただけだった
何の事件とも関係なかったですよっていうところなんですけれど、ねえ、うん、いると思ったんですけれど、
まあ最初は派手に始めないとね、
まあ、
で髪は
あの車をバンって開けたら、あの、うん、相棒の方があの消火栓にガンってやってるじゃないですか。
ドアが消火栓に当たって傷がついちゃう。
あれって実は2のメイキングに入ってるんですけれど、2ですごい高い車を、うん、あの傷つけないようにすごいあの技術でカーチェイスしたのに、うん、あのあいつが出てくるシーンで、うん、なぜかそこぶつけちゃって、うん、カーチェイスで傷つけなかったのに、あのそれで傷つけちゃって結構な損害が出たっていう逆なんですよ。あれメイキング見てるとそこをやってるんだっていうのがよく分かって面白かったり、
ポルシェだった、
結構そういうなんかネタが結構含まれてるんですよね。
ウィル・スミスはさ刑事なのにさ、あのなんかさすごい家賃の高そうなマンション住んでさ、最上階みたいなところにで、ポルシェ乗ってさ、 絶対賄賂もらってるよね。
いや、金持ちに生まれてきてからっていうので、ワンで結構、それで貧富の お前金持ちだから俺のことわからねえだろっつって、
そういうシステムだった
んだ。そういう話がずっとあるんですよ。
そうか。無職警官じゃなかった。
ワンのオープニングから高級車乗ってて、うん、あの相方が横でずっとポテト食ってて、うん、ポテトをこぼすっていうシーンから始まるのがバッドボーイズ1なんですよ。
そんなにじゃあバッドじゃないじゃんね。
でなんか俺らのアクションはウェズリー・スナイプスよりすげえぞみたいなことをワンで言って、そこでバッドボーイズって入るのがワンの始まりだったんですよね。でまさかそこからこんな続くとはっていうか、うん、間は空きましたけれど。
ウェズリー・スナイプスはデモリッションマン？
デモリッションマンです。
なんか刑事ものもやってんの？
やってます。いろいろとまあやってましたけれど、まあなんか黒人の体動くのはウェズリー・スナイプスだけじゃねえぞっていうのを、うん、あのセリフで言うっていうところから始まるっていうのがバッドボーイズの始まりです。
特定のなんか刑事物を指して言ってるわけじゃない。
なんか 2でそれがバッドボーイズっていう歌だったっていうのが、うん、あの2の始まり方だったんですね。今回もそれ歌ってたじゃないですか。
歌ってたね。
だけれど途中でよく分かんなくてテケテケテケとか言ってて、うん、あれは2にもあったネタで、
うん、
ちゃんと歌詞ぐらい覚えろよってずっと話をしてて、それが今回にもちょっと生きてるっていうか、なんかあんまなんか派手ではないんですけど細かい目配せみたいなので続編の匂いはさせてるっていうのがすごい良くて、であれです、あの復帰してからあの自分がいたそのマイアミデイドショーののところに新しいチームができるんですよ ね。で自分が操作に回れないからって言って、うん、そこの担当にさせてくれって言っておきながら自分も操作する
相談役だみたいな。
なのに一番操作をするっていう、うん、暴力的なっていう、それがなんかあれでもバッドボーイズってこんな感じだったっけっていう感じもちょっとあって、
まあ、全然前の覚えてないからわからない。
まあもう片方のそのあのやつはもう引退したくて仕方ないんですね、うん、それは2からも言ってるんですけれど、今回そのマーカスがあのマイクが撃たれて、
主人公がマイクで相棒がマーカス、
マーカスですね、マイクが撃たれて、うん、あの病状で倒れてる時に、うん、一生懸命拝むんですよね。で、白くなったひげを染めてたりとか、あいつが生き返るならもう暴力はやらないって言ってなんかまた信仰に目覚めるっていう、うんうん、
まあ孫もいるしね、うん、
でもあの人も50何歳なんですよね。
ま、あそう、ウィル・スミスは何歳なの？
ウィル・スミスもでも似たような年齢じゃないですか、ね、でそっから始まる、まあ、うん、いつもながらのアクションなんですけれど、
うん、
俺一番目を引いたのがあの、うん、初めてその今回の悪役ヘルメットかぶって格闘するシーンがあるじゃないですか、うんうんうんうん、って初めてあの目を見るシーンがあるじゃないですか、うん、であのシーンであの格闘して2人、うん、あの屋根から落ちるじゃないですか、うん、でマーティン・ローレンスと立ち上がるシーンで、うん、カメラがグイーって回るんですけれど、うん、あれはワンと同じカメラの使い方だったりとか、あと細かいんですけどマイアミって書いた看板の上を飛行機が飛ぶっていうシーンがあるんですけれど、うんうん、あのガスが荒いんですよね。これ多分ワンの映像だと思って、
うん、あそのまま
そのまま多分使ったなっていう、なんかそういう細かいところを意外とやってるなと思って、
うん、
ストーリー云々よりそこになんか感動しちゃって、
へ
で なんつったらいいんでしょう、前回と同じまた乗り込むんだとかあんま刑事らしくねえなっていうのは毎回のことなんですけれど、
うん、
このあのバッドボーイズって言っておきながら結構コメディ半分以上はコメディなんですよね。ワンもあの主人公の2人組をヒロインが間違えて、うん、それになりきって生活するんで、
うんうんうん、
マイクの方がマーカスの家庭に入って、うん、俺はマーカスだっていうジョークとかあってそれが結構1時間2時間続くんですよね。
そうか、今回もねマーカスの家の お母さん、おばあちゃんとか
娘を置いてくるとか、孫を置いてくるネタとか、
まあ、そうこうしてるうちにね、タレコミ屋が死んでしまう。
あのおば、お前か、お前これホンダ、あのホンダ、ホンダじゃなくてあれ何でしたっけ、
日産の、
日産でしたね、
うん、
あの字幕で日産って言ってて、
うん、
お前プリウスに抜かれてるじゃねえかって言って、
うんうん、
ああいうところいいなっていうのとか、あと、まあ分かってはいましたけど、あの車はぶっ壊れるんだろうなっていう、最悪な形でぶっ壊れるとか。
そう、マーカスの奥さんの車がぐちゃぐちゃになっちゃった。
で、同時に、まあ、電話がかかってくるあの地獄とか。
うん、
いやー、なんかもういいな、切れ味っていうか、楽しいなっていうのも。
そうだね。
アクションはどうでした？
アクションはまあ普通に見やすくてよかったよ。
ですね。なんか距離感が分かりやすいっていうか、最後の方にあるカーチェイスも結構良くて、
うん、そうだね、
何でしたっけ、あの、くる、あのバイクの、
うんうん、
あのピットにブルドッグがいて、うん、それでどかそうとしたら思いっきり噛まれるとか、あんま、強調しないんですけど噛まれてるんですよね。
あ、そう、よく見えなかった。
でそこになぜかマシンガン取り付いてたりとか、
うん、マイクのさ、ポルシェのさ、ポルシェってフロントのところがさ、
ええ、
あのトランクになってさ、ええ、開けるとギッチギチに、
お前話し合いに行こうっつったのにそれグレルとかなんちゃうじゃんっつって、
そう、ああいうスポーツカーのトランクって荷物が全然入んないから、あ、結構入るんだって思った。
結構な武器ですあのリチャード・ジュエルとあの銃ぐらいいっぱいあっていいなっていう、うん、
リチャード・ジュエルのは収まらない
リチャード、まあ、ちょっと言いたいんですけど、リチャード・ジュエルのあのシーン最高ですよね。
そうだね、
銃を見せてくれっつって
一人軍隊みたいな
出てくる銃がお前ゾンビでも殺すのかっていうぐらいなんか強力な武器が出てくるっつって、
うん、そう、銃の腕は褒められたっつってだからね。
まあでもそのなんでしょうね、その話的に本当にでも、
うん、
地味に今見てるような感じになってて、そうだね、
まあ、最終的には、まあ、あのオチの部分っていうか大きなところに触れると、敵が実は過去に潜入捜査した時に付き合ったおっかない親分の女で、親分の嫁だったっけ、
それを寝取ったんですよ。
で、親分は実は種なしだったけど子供ができたっつって、
で最初は潜入捜査官を辞めて一緒になろうとしたけれど、うん、あの女黒魔術とかやってんだぜみたいなことで
魔女と呼ばれて
すげえ怖くなっちゃって
みたいな、おっかねえ女そう、それでその獄中で出産していた息子が自分を狙ってた犯人だった、俺が昔ワイルドナイツっていう漫画で描いた主人公の恐怖そのものだった
からありましたね。
そう、
あ、そのネタは確かにそうですね、
うん、
最悪な形で来るっていう、
まあ、あんなね殺し屋みたいなギャングのギャングをいきなりあいつね、あの親分組を乗っ取ってたもんね。
何がやりたいのかわからない段階で、うん、もう暴力を振るってボスになるってい う, そう
あんな簡単に就任できるんだみたいな今仁義なき戦い見てるんだけど、結構ねあちこち仁義として大変なんだよ。
まあアメリカ人は金と麻薬っていうのでついてくるんだっていう、うん、
そう。
でもあんまりそのなんでしょう、こっちに悩ませるっていうか、
うん、
あのなんでしょう、この日これが実は息子ですよっていうのはすぐ分かるような話でしたよね、うん、
まあでも後半まで出てこなかったから、そこでがぜんおーってなってちょっと眠かったんだけど目が覚めたわ。
あ、そうですか。なんかその最初にその脱獄シーンから始まって、
うん、
その、ま、孫ができたパーティーシーンで、
うん、
恋愛の話してて、いや昔その恋愛どうのこうのっていう話をして、うんうんうん、なんかスペイン語かなんか喋るじゃないですか、
うん、
その時にさっきのあいつスペイン語喋ってたよねっていうのがもう頭の中に、スペインじゃねえや、なんかメキシコの言葉喋ってたんで、
うんうん、
あれ繋がってんじゃねえのっていうので、うんうん、じゃあこれ息子なんじゃねえのっていうのがバスバス当たるっていうような感じで。
あ、そう、南くんはそう思ったんだ。俺は何にも気づかなかったよ、
じゃあジェミニマンだと思って
そう、
まあ、ジェミニマンはクローンなんですけれど、
うん、実の息子と。
で今回もまた、うん、 前回のジェリー・ブラッカイマーは、うん、2のラストシーンでかあのハマーで、うん、あの坂道にある街を壊しながら進むっていうのが、うんうん、ジャッキー・チェンのポリスストーリー1 の、 あのパロディーだっていう話をしてたんですけれど、うん、今回もそれに似たシーンがあって、うん、あのトラックから、うん、あの、うんうんうんヘリコプターのはしごに向かってジャンプするシーンあるじゃないですか。
トラックから飛んでたっけ。
トラックのなんかトラックにエタノールかなんか積んでてそれを撃ちながら、うん、あのウィル・スミスを殺そうとして、うん、なんとかウィル・スミスはそれを走って、うん、はしごに飛び移るシーンがあったじゃないですか、
うん、一番最後の方
最後の方であれなんか、まあ、爆破してないですけれど、うん、ポリスストーリー3もジャッキー・チェンが最終的に、うん、あのヘリコプターの縄ばしごに捕まるっていうシーンがあって、うん、なんかあれ見ててまたジャッキー・チェンっぽいとか、
うん、
1でも確かエタノールが夜中爆発するシーンがあってなんかそれっぽいしなんか目くばせしたようになんか、うん、分かってるなこの監督っていう感じ で
監督変わったのに
監督変わったのにって、うん、あちなみにあのジェリーあのマイケル・ベイも出てますよ今回
あそうなんだ役者で出てる
役者であのマイケル・ベイは自分の作品にも結構出ててアルマゲドンの時も博士の役であの地図をバーって開くシーンがあったりとか今回はあの結婚式のスピーチやってるのがマイケル・ベイでしたね
うん
なんでこのシリーズがなんか嫌いになったとかそういうわけではなくてやっぱり、うん、あのネットフリックスの映画でシックスアンダーグラウンドっていうライアン・レイノルズが出演した映画に多分つきっきりだったんじゃないかなっていう状況で回れなかったからこれに出たんだろうなっていうのはありましたねなんか、うん、まあなんかこれで終わりですっていう話だったんですけれど、
うん、
あのハリウッドでやっぱ1位取ったんですよねで評論家 の、 あの評価もそこまで悪くなくてあの方を作りたいっていうのがソニーの今意見なんですけれど多分作るとするんだったら
作りたそうな感じで終わってたもんね
あの終わり方見るとその終わり方ですけれど、うん、マーティン・ロレンスと今度ウィル・スミスがそんな出なくてもいいような、うん、あの終わり方をするじゃないですか、うん、今度アドバイザーに回ってちょっと出て、うん、あのチームで動くバッドボーイズっていう、う
ん、息子とやるんじゃないの仕事あ紹介するぞって
まあでもなんかどっちかっていうと俺はあのお金をそんなかけずにスターを出さずに
ほう
ちょっとワンシーンアクションあんましなくていいような感じで、うん、続編としてあの若い人たちを動かすバッドボーイズを作るんじゃないかなっていうような読み方をするできるようなエンディングでしたねなんか、
うん、
でもあんなに殺人して、うん、なんかそんなところ行けんのかなっていう気にはなりますけれど、う
ん、あんなに殺人って
あいや人もバンバン殺してたじゃないですか
息子ねあいつ死刑だよね普通に
だって警部殺してましたよね
地方に対する挑戦だっつって
あの警部がいつもなんかずっとなんかマインドあの精神2でも結構あいつらが街を壊しまくるんで、うんうん、追いやられていつもアンガーマネジメントみたいなのやってて、うんうん、セラピー通ったりしてたんですけれど、
うん、
今回も結構あの怒ってるんですけれど、うん、途中でお前ら息子みたいだっていう話したりとか、うんうんうん、あのいつまでもうん、そんな生き方ができると思うなよっていうのを諭してから殺されるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかすごいいい終わり方をしたなっていう感じで、
ね、を殺された
の割になんかあんまり、うん
まあ、あのマイアミは死刑制度がないのかない
やあったと思うんですけどね
だってね検事とかさ裁判官とかさ一番死刑になる
あのまああの何でしたっけ CSI のマイアミっていうシリーズが好きで結構見てましたけれど、うん、結構刑事でもバンバン殺せたイメージがあるんで、
うん、
あの死刑はあるんじゃないですかねなんか。
そうか。
いやでも続編としては結構まとまっててこれあの前回みたいに2時間を超えてるっていうことでもなく、割と見やすい感じで
そうか、
こっから見ても全然見れるかなっていう気が、
まあ、パッと見でシリーズを全部忘れてみたけどまあまあ面白かったけどまあキャラが全然好きになれなかったって
特に俺はマーカスがもう
マーカスはまあ前任なんだけどウィル・スミスはなんかいい年こいてチャラチャラしてるしさなんか出てくる女おっかねえやつばっかだしさ
なんか最高にいい女って言われてるやつがすげえ怖えような感じがして、
やだよ小雪みたいだったもん、
キリッとしてるんですよね、あっちの、まあなんかこ怖いなと思って、
そうだからまあその息子だって分かるところまでまあどうでもいいかなって思って見てた。
やっぱり息子だって思った瞬間からちょっと、うん、
ちょっとグッとくるよね。ただね、あのなんか息子も割と素直な子でさ、
お母さんの指示に従って
そう、あの話せば分かるみたいなところがあるじゃん。なんか気持ちのいい青年でよかったよ。
いやそれがそれが
まあ人殺しなんだけど、
人殺しなんですけれど、うん、まんまジェミニマンなんですよ。
あそう、
ジェミニマンもあんな終わり方なんですよ、うん、なんでなんかこんな近い時にところで2作同じような作品見せられたなっていう、
そうか、
あのバッドボーイズ2バッドの時もそうだったんですけど、うん、そのすぐ後にアイロボットっていう作品があって、
うんうんうんうん、
あのアイロボットもウィル・スミスとロボットですけれど、
ロボットミルスミスの友情のやつですね。
そうです、そうです、あれもなんかバッドボーイズっぽいなっていう、うん、なんか同じ時期に似たような映画が出るな、うんうん、ウィル・スミスっていう感じで、いやでもすげえ楽しくて、
そうか、
映像も良くて、
俺はまあまあでした、
うん、気持ちいい作品でしたね。
そうだね、
まあ、アクション映画見たいっつって普通にこれぐらいの作品が見れるのはいいことだなと思って、
うん、そうだね、もうちょっとウィル・スミスとかを好きになって見れたらもっと楽しかったなって思った、
うん、
どうなの南君はウィル・スミスのキャラについては。
一応ワンの頃のイメージが強いんでツーからはちょっと違うかなとはずっと思ってたんですけれど、今回もツーのままだったんでもうこれは仕方ねえんだと思って、
そこは別にどうでもいい、
もう逆に言うとその マーカスの方がもう、
うん
なんでしょう、だんだんもう空気が読めなくなってるような感じもあって、うん、マーカスがもう一作目も笑いには、
うん、
笑いの担当だったんですけれど、うん、その味が濃くなりすぎてるような感じがして、
うん、
もう結構迷惑老人みたいな感じにもちょっとなってるような、
マーカスが、あでもウィル・スミスの方がずっと迷惑だったよ、だってさもう孫もできて引退したいっつってるのにさ、あんな危険なさ現場に連れてくとかさやめてやれよって思ったよ。でも最後なんか親心みたいなのを抱いてるっていう感じになったから、ちょっとねそこはグッときた、
少しは優しくなったかなっていう、でもあんな急にでかい息子ができて、ね、でその埋め合わせみたいな、その話をなんかテレビドラマシリーズとか、うん、もしくは次の映画でやるのかなっていう感じもしないでもないですけれど、とりあえずなんかマイケル・ベイじゃなくても安心して見れたっていうのも良かったですし、
うん、
マイケル・ベイだともっと派手に行き過ぎるのかなっていうのが、そんな感じでしたね。いや全然でも普通に楽しいですし、
はい、
ソニーはこういうコンテンツでまた安く作って儲けようとしてるのかなっていうのも、お金は今回かかりましたけれど、多分この後そうああいった若い人たち使ってバッドボーイズっていう名前で安く作っていくのかなっていう感じがして、なんか複雑ですけど楽しみな感じもして。
なんで安く作るの？
あの最近の映画ってまとめて作ったりするじゃないですか、うん、3部作とか。
ソニーはなんか安く作りがちな傾向がある。
ソニーとユニバーサルは最近なんかいろんな続編出してるんですよね、うん、それこそバックドラフトの2とか
無名な人出して安くしてる。
あでもあの本当にあの、うん、なんでしたっけ、バックドラフトはあのドナルド・サザランドとかは本当にちょい役で出てくるんですよ。あんまお金かけてないんですけど一応つながりだけは見せとくっていう。でもあの監督も知らないですし、主演の一番の主演の人もそんな知らない人だったりとか、そういうのでなんかアメリカ以外の国のビデオのところに安く作って高くあの回せるっていうのを商売として
タイトルを残して、
なんでインサイドマン2とか
インサイドマン、
あのスパイクリーのあの、
うんうん、
銀行強盗であのデンゼル・ワシントンが主演で、 あのクライブ応援があの、うん、銀行に、ね、閉じこもって、うん、あのみんな同じ顔をさあの格好させて逃がしてる間に、うん、自分はことが済むまであの銀行の中にずっと忍び込んでるっていうような、
去年のね11月ぐらいに BS プレミアで多分録画してまだ見てない。
あ、結構面白い映画でした、
うん、あ今ねすごいネタバレされた
ごめんなさい。あれでも俺小泉さんからインサイドマンの話は聞いてる気がするんですけどね。
そうだっけ、見たかな。
ジョディ・フォスター、ウィレム・デフォー。
あ、そう
とか、
まあ見ても忘れること多いからな。
なんか結構良かったよっていう話をしてた記憶があったんで、
何もかも忘れてしまう。
とりあえずなんか何でもその続編で、知らない人でも続編を作って安く作るっていう、うん、スワットってあったじゃないですか、うんうんうん、あれもテレビシリーズも作りましたし、うんうん、2時間で全然違う人で作ってたりもするんで、うん、その匂いがちょっとするなと思いました。
ウィル・スミスはでも出る、
あのちょい役で出るんじゃないですか。
ウィル・スミスが主役じゃなくてもバッドボーイズになる、
それこそあの、うん、あの所長的な感じで出たりとか、
う
ん
う
ん、
そう
か、あのリバリーヒルズコップってあったじゃないですか、うん、あれテレビドラマシリーズ一回作られてたんですけれど、うんうん、あれもエディマフィ一回だけちょっといい役で出たりしたんですけれど、全然ヒットしなくてそのまま終わっちゃったんですよ。なんでそういう作り方でいくのかなっていう匂いもして、今っぽい映画でした。
なるほど、はい、分かりました。というわけでではまた、はい、さよなら。
失礼します。
ありがとうございました、
はい、注文した料理と
あの映画、
この映画、
味わうの。